改めましておはようございます。今日は講座教会の春の歓迎礼拝にようこそお越しくださいました。心から歓迎いたします。今日から4回にわたってご一緒に聖書の言葉を読んでいきたいと願っていますけれども、イエス様はですね、人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるというふうにおっしゃいました。私たちの体に栄養が必要なように心にも栄養が必要だということで、その心のご飯、心の糧が聖書だというわけですね。で、今日はまずこの聖書、私今日自分の聖書をここに持ってきたんですけれども、この聖書のことについて簡単に3つのことをお話してお話を始めていきたいと思うんですが、辞書のような分厚いかなりの情報量のこもったこの本ですけれども、一つはこの聖書という名前ですね。英語でザ・バイブルって言いますけども、バイブルというのは本という意味です。英語だとザがついてバイブルの B が大文字になっていますね。つまりこの本の中の本だっていうふうに昔から言われています。数年前、橋爪大三郎さんという方が不思議なキリスト教という本をお書きになってベストセラーになりました。今も別の本を書いておられて今話題になっていると思うんですけれども、多分その頃からかなと思うんですけれども、聖書の知識があるということは実はこれからの時代、グローバルな世界にあって、とっても大切な、生きていく上での本当に大切な条件なんじゃないかというふうに言われています。クリスチャンじゃない人たちもそんなことを言うわけです。ビジネスであれ、あるいは個人的な交流であれ、聖書の知識があるかどうかによって、会話の豊かさが変わってくる、また判断力が変わってくるというふうに言われますね。聖書は本の中の本だというふうに言われています。で、2つ目、この聖書ですけれども一体誰が書いたのかということですね。実はこの聖書ですけれども66巻の小さな書物が一つに閉じてあるのが私たちが手にしているこの聖書ですね。学書によりますと1500年の間にだいたい40人ぐらいの人たちによって書かれたというふうに言われます。書いた人たちの背景も違いますし、職業も違いますね。今日お読みしましたヨハネという人は漁師でした。聖書を書いた人の中には王様もいましたし、政府の高官もいましたし、お医者さんもいましたし、羊飼いもいましたね。そして今お話しましたように漁師もいました。もういろいろなあらゆる背景の人、いろんな職業の人たちがこの聖書66巻を書いて、そして一つに、閉じて私たちは使ってるわけなんですけども、じゃあ3番目、そのような1500年にわたって40人の人たちに書かれた聖書なんですが、じゃあバラバラのことを言ってるかっていうとそうじゃなくて、不思議とですね、そこに一つ筋が通ってるんですね。統一したメッセージがある。これは聖書の特別なことだと思うんです。実は今日お読みしませんでしたけれども、その聖書の中の聖書という言葉があります。それは新約聖書のヨハネの福音書の3章の16節っていうところにあるんですが、今日この説教の週報に挟んでいる説教のアウトラインの一番最初のところにその言葉を書いてきました。ちょっとここを読んでみたいと思います。ヨハネ、この人は漁師でしたけれども、イエス様のお弟子ですが、ヨハネによる福音書の3章の16節お読みいたします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたっていう言葉ですね。1500年にわたって40人ぐらいの人々によって、それもいろんな背景、いろんな職業の人たちによって書かれた聖書なんですけれども、ある意味でどこを取っても、あるいは方向性としてですね、最終的にはこの神様はその一人子、これイエス・キリストのことですが、イエス・キリストをお与えになったほどによう愛された、あなたを愛された、でそれが聖書のメッセージですね。神は あなたを愛しておられるっていうメッセージですね。まあ、今日は春の歓迎礼拝の最初の日なんですけれども、この聖書の統一性を表すメッセージ、神様の愛について今日はご一緒に考えてみたいと思います。数年前にですね、私はこんな経験をしたんですけれども、これ教会の方はご存知なんですが、大学進学のために、ちょうどこの季節ですが、南林間を離れる、教会学校の、生徒ですから、高校を卒業して大学に行く生徒がいました。でその生徒の、教会学校の先生が、その生徒に、本のプレゼントをしようとしたんですね。そしてたまたまそこを私が通りかかったんです。そうしましたら、その教会学校の先生が、あ、松本先生いいところに来た、何か一言書いてくれませんかっていうふうに私に頼んだんですね。そしてその本を手渡されてしまいました。急にそういうふうに言われて、私も何書いたらいいかな考えたんですけれども、こんな言葉書いたんですね。 A さん、あなたは大切な人ですっていうふうに書きました。そしてその書いて、その生徒に渡したんですね。そうしましたら、彼は一体牧師何書いたんだろうと思って、すぐそれを開けてそれを読んだんですね。そしたら彼の表情がパーッと明るくなったんですね。私は何か伝わったなと思いました。実はちょうどその出来事の数日前だったんですけれども、書斎で説教か何かの準備をしていて、本棚に本を探しに行ったんですね。そして本棚で本を探している時に、たまたま温かい眼差しというタイトルの本がそこにあるのを気づいてですね、その本を探しに行ったわけではないんですけれども、それを取って、そしてこう開いたんです。そのタイトルが目に留まって、理由わからないんだけど、何しろその本を開いてしまった。どういうわけか、それを手に取ってみたくなって、そして開いた最初のページにですね、こういうふうに書いてあった。松本正弘様、紀子様、あなた方は大切な人です、書いてあったんですね。だいぶ前にその本を書いた著者の島静子さんっていう人が、そういうふうに書いて私たちにプレゼントしてくれた本なんですけども、いい言葉だなと思いました。松本正弘様、あなた方は、ごめんなさい、松本正弘様、のり子さんも言わないといけない、あなた方は大切な人ですって。私はしばらくですね、そこからこう動けなくなりましたね。でその書かれた言葉を何回かこう目で追いながらですね、ゆっくりその言葉の意味を味わったんですよね。そしたら、なんか心の中にこうあったかいものがですね、わーっと流れてくるような、そういう感じがしました。松本正弘様、典子様、あなた方は大切な人です。先日入園式があって、講座協会から新しく入園された方たちに、行ってらっしゃいっていう本を教会からプレゼントしたんですけれども、結構な冊数でしたけども、私はこの言葉をですね、書きたいと思って、あなたは大切な人です、あなたは大切な人ですってずっとこう書いて、それをプレゼントすることになったんですが、主事室でそれを書いてきた時に、取りかかった教会員の人が、そんな誰に行くかわからないのに、なんであなたは大切な人です書くんですか、なんていう話をされたんですが、私が言うよりも、神様がこの本を手に取った人たちに対して、神様があなたは大切な人ですっていうことを、聖書を通して伝えたいと思ってるんだっていう、そういうことを、その人にお話したら、そうかっつって、その人行かれましたけども、実は先ほどこの聖書が持つ不思議な統一性っていうお話をしました。その統一したメッセージ、それは神様が愛だっていうことですね。もっと分かりやすい言葉で言うならば、この聖書はですね、あなたは大切な人です、あなたは本当に大切な人なんだっていうことを伝えようとしている書物なんですね。聖書を読むときに、この神様からの語りかけを私たちしっかりと受け止めることができたら、どんなに力になるかなと思いますね。この神様の語りかけに気づくことができたら、それは本当に幸いだと思うんですね。実は今日はこの9時の礼拝で新しい試みでしたけれども、ファミリーチャペルっていうのをやりました。 幼稚園、それからキッズチャーチ、教会学校の保護者の方たちにぜひ来ていただいて、少し子育てのこととかですね、家族のこととか、ご一緒に考えたいということで始めたものですが、本当に新しい方たちたくさん来てくださって本当に感謝でした。その時にもお話したんですけれども、こんなお話をさせていただきました。デンマークでユダヤ人をお母さん、お母さんがユダヤ人として生まれたですね、エリクソンという心理学者のお話をしたんですね。彼はユダヤ人のお母さん、ユダヤ人として生まれたわけですけれども、その後、そのお母さんが今度ドイツ人の人と結婚する、再婚するんですね。でドイツに移住することになりました。でそこでユダヤ人であるとか、それからその、ドイツに行ったとか、いろんなこう複雑な幼年期を過ごす経験をしたんですね。でそうした中でエリクソンは、人生の発達段階にはその段階その段階の課題があると、そしてそうした一つ一つの課題をクリアすることで人は成長するんだということを明らかにした人だというふうに言われています。でそのエリクソンによりますと、その生まれたばかりの子供にとって最も大切な課題は何か、それは信頼を学ぶことだというふうに言ってました。子供は生まれて初めて触れ合う人との関わりを通してですね、日ごとに信頼というのを体得していく。お腹が空いて、あるいはお尻が気持ちが悪くて泣くときにですね、ミルクをもらえたり、あるいはおむつを替えてもらえる、あるいはお母さんとかお父さんとか保育者がニコニコしながら抱き上げてくれる、そのような関わりとか触れ合いから、あ、自分はこの世に受け入れられている、愛されている、そういう信頼を学んでいくんだっていうんですね。大人になって思うんですけれども、人を信頼しなければなかなかこう社会で生活していくのは難しいなと思いますね。前にこんな前にですね、お医者さんを信頼できない患者さんが本当にこう病院を転々とするという話を聞いたことがありますけれども、信頼っていうのは私たちが生きていく上で本当になくてはならないもので、信頼こそ私たち人間の存在を支える根っこのようなものなんだというふうにある人は言ってました。このエリクソンですけれども、ちょっと付け加えますと、面白いことを言ってるんですけれども、時にですね、幼子は信頼じゃなしに不信を感じることもあるっていうんですね。当たり前ですけれども、いつもお母さんニコニコできないことがあるわけです。ニコニコされずに、あるいは叱られたり、あるいはしつけられたりする経験も大切だっていうふうに、エリクソンは言うわけですね。でそれは何かっていうと、ある状況に入り込んでしまったときに、それがどのくらい信頼できるのか、逆に信頼しちゃいけないのか、それを判断するために、小さい頃に経験するその不信という経験も役に立つんだっていうふうに言ってるそうですね。いずれにしても、この専門家が言うには、私たちが生きていく上で大切なこの信頼っていうこと、もっと言い換えるならば、自分は愛されている、受け止められているという実感、自分には価値があるっていう実感で、それが幼い頃初めて触れ合う人との関わりを通して私たちは体得していくというふうに言われるわけですね。確かにどうでしょうか。私たちが愛されてるなというか、自分を受け入れてくれてるなっていうふうに思う交わりの中では、本当に私たちは安心を持ってそこに入っていくことができますね。また自分には価値があるっていうことを私たちがどこかで感じていれば、多少難しい状況にあってもですね、私たちは前向きにそのことと取り組んでいけるのではないでしょうか。でこれは子どもたちにとってもそうなんですけども、実は私たち大人にとってもですね、共通するニーズで、そのニーズが満たされるときに私たちは本当に幸せを感じるわけですね。さて、そうした本当に私たちにとって必要な心の糧があるんだけれども、私たちの周りを見回すときに、その逆のメッセージですね、あなたは大切な人ですっていうことじゃない、その逆のメッセージ、大切にされていないことのなんか悪循環がいろんなところに起こっているのではないかと思いますね。ニュースを見ても新聞を読んでもですね、 そういうことが毎日のように起こっていますね。例えばあるサラリーマンが会社その日会社の上司からなんかこう嫌味かなんか言われてしまった。でその嫌な思いを持ってですね、まあ、お家に帰るわけですね。でその奥さんの、まあ、ちょっとしたこの言動というかちょっとしたことによって今度奥さんにですねその嫌味を言ってしまう。で何も知らずになんかこうとばっちりを受けてしまったその奥さん気の毒ですね。今度その子供の姿を見て子供がなんかもたもたしていてぐずぐずする姿を見ていて今度その奥さんがお母さんが子供に切れてしまう。そうしたことっていうのは私たち の家庭の中にもいろんなところに、まあ、起こってるんじゃないかなと思うんですね。悲しいことにそうした悪循環というかとばっちりがですね本当に家族のまあ一番弱いところにとかあるいは社会の一番弱いところにこう行ってしまうということがよくあるわけであります。つまり先ほどの聖書に戻りますけれども私たちが生きていく上で本当に大切なあるいは必要な心の糧であるあなた大切な人です。でそのメッセージあるいはあなた大切な人なんだというそうした接せられ方というか接し方っていうものとは逆のことがですね私たちの家庭とか職場とか社会の中によくあるのではないか。私たちもそういう中にいつの間にかこう動かされているのではないかと思うんですね。まあ、少し話題を変えたいと思うんですけれども先週の日曜日はキリスト教ではとっても大切なイースターという礼拝を捧げました。イエス様の復活を記念する礼拝を捧げました。まあ、今日も礼拝堂のこの前に正面に十字架がありますけれどもこの十字架というのは、まあ、キリスト教のシンボルですね。神様の愛を表すシンボルですがでももともと何かと言いますとこれは人を死刑にするための道具でしたね。まあ、本当不思議なんですけどもこれが神様の愛を伝える、まあ、キリスト教のシンボルになっていますね。実はそのイースターの前の週を、まあ、キリスト教では受難週って言います。イエス・キリストが金曜日に十字架にかかるためにその一日一日ですね、まあ苦しみを負われて十字架に向かって歩まれたそれを受難週って呼ぶわけですけれども私たち講座教会もその受難週の月曜日から金曜日まで聖書の言葉を通しながら一体キリストはどういう苦しみに追われたのか、まあ、十字架に向かってどういうふうに歩んでいかれたのかそれを聖書から味わう時を持たせていただきました。で改めて思うんですけれどもその場面を記録する、まあ、聖書の言葉を読みますと十字架の場面にはですね本当にいろんな人たちが出てくるんですね。いろんな人たちがいろんな仕方でイエス様と出会ってるんですね。もちろん出会いって言ってもそこはですね私たち人間のこうドロドロした感情とか怒りとかそれがそれこそとばっちりのように無抵抗なイエス様の方にこうぶつけられていく私たちの、まあ、人間の心の闇がですねそのところに出てきますね。例えばこんなことがあります。イエス様の死刑が決まったときに実際にその処刑を任されたのはその死刑を決めた偉い人たちじゃなしに、まあ、兵隊さんたちがそのことを任されたわけです。でそのイエス様をまあ鞭打ってそしてイエス様をまあ十字架にかけていくわけですけれども最初彼らはですね、まあ、これやりなさいと鞭打ってそれから十字架につけなさいというふうにまあ指示されましたので最初まあ仕事でまあやってたわけですね。仕事で、まあ、死刑囚の男イエスをですね、鞭打ち始めました。ところが兵士たちはですねいつの間にかこの鞭を振るこのかざした手に力が入っていくのに気づくんですね。全然その男が自分に何かやったわけじゃなくてそれを打ちなさいって言われて託されてそしてその男をこう一生懸命イエス様をこう鞭打ってるんですけどもいつの間にかこう力が入ってくるんですね。なぜかで彼ら兵士たちはですね常日頃本当に気ままな上役の気ままな命令によって いつもやりたくないことをさせられていた一番下の人たちでした。時にその上役のその日の気分によって急に怒鳴られたりとか、もう訳もなく唾を吐かれたりとか、あるいは、ね、こう殴られることだってあったわけですね。でそうした仕事をしなければ、まあ、食べていけませんので、でもそうした仕事に就いたために本当に悔しい経験をしていたのがこの兵士さんたちでした。まあ、普通はそんなこと考えずに生活していたんですけれども、ところがイエスという男をですね、こう鞭打ち始めたら、今までずっと押し殺してきたそうした感情、本当は上役とか同僚に向けられるはずだったそうした怒りがですね、その無抵抗なイエスに、それこそとばっちりのようにもうその男に向かって爆発してしまったんですね。福音書を見ますと、十字架のそばにはですね、律法学者とか祭司長とか、いわゆる宗教指導者たちもいました。で彼らも普通だったらそんなことは言わない、決して言わない言葉をイエスに向かって投げつけたんですね。他人を救いながら自分を救えないで十字架にかかっている救い主なんかいない、そういうふうに言ったんです。もっと分かりやすい言葉を使うならば、ざまみろっていうふうにこう言ったんですね。もちろん聖書にそういうふうに書いてないんですが、私の言葉で言うとざまみろっていう、そういう言葉ですね。でもよくよく考えてみたら、私もそういう意味では宗教家ですので、彼らの気持ちこうだったんじゃないかなって思うことがあるんですけども、そのなんでそういうことをイエスに向かって投げかけたんだろうか。実は常日頃仕事をしながらですね、人々の表情とか人々の視線とか、あるいは態度を通して自分に向けられて、あるいは投げかけられている、そういうふうに感じていた言葉を、もちろんそういう音として聞いてなかったんだけども、多分そういうふうにみんな思ってるんじゃないかという言葉を、この無抵抗なイエス様にこの時吐いてしまったんじゃないかなと思うんですね。人に説教しながら、人に聖書から教えながら、お前はどうなんだっていう言葉ですよね。もしかしたらこの人たちも、この宗教家たちも、家に帰ったらですね、もう家庭が非常に大きな問題を抱えていたかもしれませんね。あるいはもう疲れていていっぱいいっぱいだったかもしれない。彼らにだってですね、思い煩いがあったわけです。心がすさんでいたかもしれませんね。もちろん表面的には、まあ、先生立法学者ですから、あるいは祭司長ですから、みんなから立場上チヤホヤされるんですけれども、ところが3年前に現れたこのイエスに対する人々の視線とか表情とかも全く違うわけですね。もうイエス様を見る目が違う、自分たちに対する目と全然違う。この十字架で苦しんでいるあの男イエスに対するように、人々は自分のことを慕ってくれない。だからものすごくそのイエスのことを見ながらですね、妬みを覚えていたのではないか。そうした思いが彼らの心を支配していたのではないか。イエスを見てですね、あいつ本当に羨ましいなと、みんな向こうに行ってしまっている。だからその今その妬みの対象が十字架の上で苦しんでいるのを見て、彼らもまたですね、ざまみろって思ってしまいましたし、またそう言ってやりたかった、まあ、十字架の両脇にはですね、イエス様と同じように貼り付けにされている二人の死刑囚たちもいました。で彼らも普段はそんなことを言わないでしょうけれども、この時とばかりイエス様に対して言っちゃいけないような言葉を吐いてるわけですね。まあ、時間の関係で一つ一つ見ていくことはできませんけれども、でこうやって考えていきますと、兵士にしろ宗教指導者にしろ死刑囚にしろ、またそこにいたみんな、 誰もですね、みんなですね、まあ、自分の人生に納得していなかったんですね。むしろ怒っていた。でもっと心の奥深くをずっと探っていたときに、それは一人一人の心の中にですね、本当に癒されない心の渇きがあったのではないかと思いますね。皆さんいかがでしょうか。お仕事をしている人、例えばですね、職場においてなんかこうすっきりしない、むしゃくしゃする、なんかちょっと違う、そんなときに職場において 自分は本当にいい仕事をすれば、この心の不安は何か解消されるんだろうか、されるんじゃないだろうかって思って一生懸命仕事をすることないでしょうか。みんなに認められるような成果を上げれば、この自分の心の中にある寂しさって解消されるんじゃないだろうか、私たちは思いますね。そうやってもう一生懸命、時には中毒のように仕事か何かに打ち込む、夢中になってしまう。でも誰も分かってくれない、誰も声かけてくれない、理解してくれない、喜んでくれない、何の解決もならない。でそうした心の渇きとか虚しさとかイライラとか、それはなかなか癒されませんね。でそうした満たされない思い、あるいは怒りがもういろんなところにぶつかっていって、そして弱い立場にある家族とかそういう人たちにこうとばっちりを受けてしまう。家族のことを一つとっても、そういうことっていうのは私たち日常茶飯事あるのではないかと思いますね。本当は一番大切にしたいと思う人がいるわけです。ところが一番大切にしたい人を大切にできないという現実が私たちの生活の中にあるんじゃないかな。つまり私たちは本当にしたいって思うこと、本当にこれができると本当に幸せだなって思うことは分かってるんだけれども、それができないっていう、どっか的を外して生きてるってことはないでしょうか。でそのことに対する解決のメッセージがですね、実は今日お話しているあなたは大切な人ですっていうこのメッセージを本当に心の深いところで私たちは実感する、味わうっていうことです。まあ、最後一つのことをお話して、今日終わりにしたいと思うんですけども、以前私の友人の牧師がですね、幼稚園の教育講演会に来てくださいました。でその講演会の中でですね、その先生が終わりにこんなことをして見せてくれたんですね。まあ、前にも教会員の方たちにお見せしたことあるんですけども、その先生はポケットからですね、すごく綺麗な全然シワのついていない100ドル札をこうやって見せてくれたんです。ちょっと私急いで用意してきたので、ちょっとシワがついている100ドル札じゃなくて1万円札なんですけど、100ドルにもちょっと、価値がないですかね今ね。でこうやって見せてですね、皆さんに、綺麗な100ドル札でしたね、これ欲しいですか、欲しい人手を挙げてくださいってこういうふうに言ったんですね。もちろんみんな大人ですから欲しくても手を挙げる人は一人もいなかったんですけども、そしたらその先生何したかっていうとですね、この100ドル札をもうこうやってくちゃくちゃにしちゃったんです。そして私ちょっと抵抗あるんですけども、ね、やった方がもっとインパクトあるかなと思ってやります。この床に投げ捨ててですね、これをこうやって踏んじゃったんです。まあ父とか母見てたらなんでそんな粗末なことをする。そしてそれをこう取り上げてもくしゃくしゃになってしまったんですが、それをこうもう一度みんなの前でですね、破けちゃった。こういうふうに広げて、そしてですねこういうふうに言ったんです。これ欲しい人いませんか、欲しい人いますかって言ったんです。私はそれを聞いてハッとしました。別にこうしわ寄っても汚れても1万円って価値は変わらないですよね。私は欲しいと思いましたね。手挙げませんでしたけども、その時に何か大切なことをこのことを通して教えられたなと思ったんです。つまりあなたは大切な人ですっていうことはどういうことかっていうと、私たちがいくらこうやってしわくちゃになったとしても、それからこう汚れたとしても、あるいは失敗をしたとしてもですね、神様は全く違う視点を持って私の中に尊い価値を見ていてくださるってことなんですね。まあ、今日イザヤの言葉を読ませていただきました。イザヤ書の43章の4節の言葉ですけれども、こういう言葉でした。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛しているって言葉です。別の訳、新化訳という聖書があるんですが、その訳はも私はこっちの方が好きなんですけれども、こういうふうに訳されています。これはこの説教のアウトラインの一番下のところに、今日印刷していただきましたが、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっていう言葉ですね。私たちはこのシワが少しでもなければみんな愛してくれるんじゃないかとか、 こう汚れちゃったらもう自分はダメなんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですけども、それで一生懸命こう、まあ、シワを伸ばしたりとか、シワっていうとなんかちょっとあれですけど、あの汚れをきれいにしようっていうことばっかりにあの思いがいくんですけども、神様は全く違った視点を持って私たちを見ている。そして私たちはそういう存在なんだということを聖書は教えているんですね。ですからもし神様が見てくださるように私は自分を見ることができたらどうでしょうか。そしてその視点を持って家族の人たちと接することができたらどうでしょうか。今日は愛されない限りっていう、まあ、タイトルをつけたんですけれども、ヨハネはですね、自分は人を愛するってことを知ったっていうんですね。なぜ知ったかっていうと、神様が自分を愛してくれてるんで、そしてその愛を実感できたんで、初めて自分を許し、自分を受け止め、そして他の人たちを愛することを少しずつ学んだんだっていうことをさっきの聖書の中で言っています。どこから始まったか、でそれは神様がいつも私たちに語ってくださる、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたは大切な人です、どんなことがあってもあなたは大切な人です、でそのことをそこから始まったって言ってます。ぜひそのことをですね、私たち今週覚えながら歩んでいきたいと思いますし、またこの神様の眼差しの中で私たち自身自分を見、また他の人たちと接していけたらというふうに願います。お祈りをいたします。